ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。いや感謝します。では今日もまず最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日はコリント人への手紙第2、11章7節から15節です。コリント人への手紙第2、11章7節から15節、私は新改訳2017でお読みいたします。修法にも書かれております。また前にも投影されますのでご参照ください。コリント人への手紙第2、11章7節から15節。それともあなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことで、私は罪を犯したのでしょうか。私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。アカイア地方で私のこの誇りが封じられることはありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。私は今していることを今後も続けるつもりです。それはある人たちが自分たちで誇りとしていることについて、私たちと同じだと認められる機会を求めているのを断ち切ることです。断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。アメン。突然ですが皆さんには何か誇りとしていることがあるでしょうか。誇り、この誇りとは自分に自信を持つようにさせるもの、あるいは他の人から褒められたり認められたりすることだと言えます。例えばある人が小学生の時、一日も休まずに学校に通い続け、皆勤賞をもらって朝礼で表彰されたとしたら、それはきっとその人にとって誇りとなるでしょう。また別な人がこの分厚い聖書をすべて読み通す、いわゆる聖書通読をすでに5回も行ったとしたら、それもその人にとっての誇りとなるでしょう。そのように人はそれぞれ何らかの誇りを持って生きているのです。誇りを持つということは大切です。健全な誇りは自分を肯定的に捉え、前向きに歩むための力となるからです。しかしその誇りが、自分は人よりも偉い、優れていると自慢するような、他者を見下すようなものであるならば、それは健全な誇りではなく、 おごり、高ぶりとなるのです。先ほどお読みしました聖書のテキストは、パウロがコリントにある教会の人々に書き送った手紙の一部ですが、その手紙の中で彼は誇り、あるいは誇るという言葉を15回も使っています。多くの迫害と困難に遭いながら福音宣教を推し進めた彼は、誇りを持って歩み続けるということの大切さをしっかりと理解していたのです。ではそのパウロの持っていた誇りとはどのようなものであったのでしょうか。そのことについて与えられたテキストを通して学んでいきたいと思います。まずはじめに、コリントにおけるパウロの宣教がどのようなものであったのか、今日のお読みしたテキストの背景となっていることについて理解しておきたいと思います。その様子は使徒の働きの18章に書かれていますので、そこから抜粋してお読みいたします。今度は新改訳3版でお読みいたします。使徒の働き18章1節から、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。とんでパウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。とんで街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。また飛んで11節、パウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。この使徒の働き18章の記事はパウロの第2回伝道旅行の時のことです。パウロが安息日ごとにユダヤ人の街道で神の国の福音をイエス・キリストによる救いを述べ伝えると、それを聞いて信じた人々が大勢起こされ、教会がそこに誕生しました。しかしパウロはそのコリントの教会から福音を語ることに対しての報酬、つまり謝礼としてのお金を受けようとはしませんでした。今見たように彼はアクラとプリスキラという夫婦の家に住まわせてもらい、一緒に天幕作り、テント作りの仕事をし、それによって得た収入を生活費に充てていたのです。また他の教会からすでに得ていた報酬を、いくらかの蓄えとして持っていて、必要に応じてそこから支出していたのです。そのように彼はこのコリントの教会に対しては無報酬で、報酬なしで福音を語り、主の働きを行っていたのです。第二コリント11章7節にはこう書かれています。それともあなた方を高めるために自分を低くして 報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。主の働き人が報酬を得る、それは決して悪いことではなく主の御心です。パウロはコリント人への手紙第1、9章14節でこう言っています。主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。ではなぜパウロはコリント教会から報酬を受けようとしなかったのでしょうか。それは誕生してから日がまだ浅いコリント教会に集っている人々の中にこの主の働きに対する報酬ということ考えを十分に理解できず、パウロがただ金儲けのために語っていると誤解する者が出て、さらに信仰につまずいてしまうということを避けるためであったのです。またそれはコリント教会の人々がさまざまな気遣いから解放され、純粋に御言葉だけに心を向け、その御言葉によって養われ成長してほしいと、そんな我が子を思うようなその親の気持ちにパウロがなっていたということの表れでもあったのです。福音を語っても報酬は受けない、このパウロの在り方の背後にはそのような彼の細やかな配慮、また愛の心があったのです。では次にパウロに対する偽使徒たちの非難について見ていきたいと思います。当時誤った福音を伝える偽使徒とパウロが呼んでいる者たちがいました。その彼らの誤った福音が具体的にどのようなものであったかは明らかにされていません。いずれにしてもそれはキリストがもたらした本当の本来の福音とは異なる何かを付け加えたり、逆に何かを取り除いたり、あるいは置き換えたりしたものであって、それは神からの言葉ではなく、偽人たちが作り出した人の言葉であったのです。この偽人たちの狙いは、その誤った福音によって人々を惑わし、パウロたちの働きを妨害し、自分たちにスポットライトが当たるように仕向けることでした。そのように人々から認められ、受け入れられることによって、まさに彼らが自分自身に誇りを持つようになることを願っていたのです。13節にはこうあります。こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。さらに15節。ですから、サタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても、大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。パウロは 偽人たちのことをサタンのしもべどもと呼んでいますが、彼らの背後にサタンが働いているということをパウロは見抜いていました。神から出た働きであるならば、スポットライトが当たるのは人間ではなくキリストです。キリストが崇められ、キリストにすべての栄光が帰されるのです。しかしこの偽人たちはキリストになり変わって自分たちがそのようになることを望んでいたのです。そのように自分を神の立場に置こうとする、置き変わろうとするのはいつの時代にあってもサタンから出ていること、いやサタンの本質なのです。12節にはこのように書かれています。私は今していることを今後も続けるつもりです。それはある人たちが自分たちで誇りとしていることについて私たちと同じだと認められる機会を求めているのを断ち切るためです。ある人たちとはその偽人たちのことです。今していることというのは無報酬で福音を、神の言葉を語るということです。偽人たちはそのパウロの在り方とは異なり、自分たちの作り出した誤った福音を語るたびに人々から報酬を受けていました。それを当然のこととして人々がその意向に従うのを見て、捧げるのを見て、ああ俺たちはやっぱり偉いんだと誇りを感じていたのです。彼らはおそらくパウロよりも雄弁な者たちでしたから、彼らの誤った福音を聞いた人々がパウロが語っているよりこっちの方がいいんじゃないか、神から得る祝福は同じじゃないかと惑わされるのを見て、しめしめと北総縁でいたのです。そしてそんな彼らに対してパウロは義なる憤りを感じていたのです。偽人たちのパウロに対する非難、それは一言で言えばパウロは使徒としてふさわしくない人物だということでした。そしてパウロが報酬を受けないことにも触れて、そのように無報酬で語るのであれば、その語られている言葉は聞く価値がない、まあ、安っぽい言葉なのだと彼らは言っていたのです。まあ、ただより怖いものはないという言葉、ことわざがありますが、そのように批判することによってパウロの信用をなくそうとしていたのです。しかしパウロはそのような状況に置かれても自分のその考え、方針を決して変えようとはしませんでした。なぜならそれは自分の方針である以前に主の方針、つまり主の御心であるとパウロは確信していたからです。キリストの福音は罪人であるすべての人が受け取るべき神から恵みとして与えられた賜物、贈り物であって、コリント教会の状況と人々のことをおもんぱかってあえて報酬を受けずに福音を語るということは 神の御心であり良いこと、この福音にふさわしいことなのだ。主がそのように私に願っておられるのだとパウロは受け止めていたのです。そしてそのように神が願っておられるように、神の御心に従っていくならば、このサタンから出ている偽人たちの働きは神ご自身が断ち切ってくださる、打ち砕いてくださる、そのように信じていたのです。無報酬で福音を語る、それはそのように信仰に立って行動しているパウロにとって喜びであり、また誇りであったのです。では次にパウロのその誇りということについてさらに考えたいと思います。サウロというユダヤ名を持つ彼はかつてキリスト者を徹底的に迫害した人物でした。使徒の働き8章3節には、サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れたと記されています。そんな彼はダマスコへの途上で突然天からの光に照らされ、地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという主イエスの声を聞いたのです。そしてそのような劇的なキリストとの出会いを経て、彼はそれまでの在り方を、歩みを悔い改め、180度まさに変えられて、キリストのために生きるものとされたのです。そしてそれからは、月足らずで生まれた未熟児のような自分を主が用いてくださって、福音宣教の働きをさせてくださるということを感謝しつつ、その命を主に明け渡し捧げ、使わされたところで自分ができることやなすべきことを熱心に忠実に行い続けたのです。それがパウロにとっての喜びであったのです。誇りであったのです。彼は知っていました。自分のうちに誇れるものなど何一つないことを。むしろキリストにある者たちを、またキリストご自身を迫害するという、まあ、とんでもないことをやらかした自分は主に裁かれ、もう退けられて当然だと考えていたのです。しかし愛と憐れみに満ちた神様はそのようなパウロを尊く用いて、ユダヤ人をはじめ多くの異邦人を救い、アジアやギリシャの地にキリストの御体なる教会を建てさせたのです。翻って私たちは何を誇りとして生きているのでしょうか。パウロと同じく私たちのうちにも主の前に誇れるものなど何もありません。むしろ神に背を向け、身勝手に歩み、罪を犯し続け、死の刑罰に値するものであったのです。しかし神はそんな私たち一人一人を愛し、 憐れみ、かけがえのない一人子イエス・キリストを私たちのところに送ってくださいました。そしてそのキリストは私たちの身代わりとなって十字架にかかり死なれ、しかし三日目にその死を打ち破ってよみがえってくださり、その贖いによって私たちを罪の呪いから救い出してくださったのです。神の子供として加えてくださったのです。私たちの誇り、それはイエス・キリストです。私たちにとって誇れるものはこのキリストの他には何もないのです。私たちはキリストによって贖われ、神の子供とされ、永遠の命をいただいているのです。そしてキリストが私たちと世の終わりまでもいつも共にいてくださるのです。私たちは何よりもそのことを喜ぶのです。そのことを誇るのです。コリント人への手紙第2、先ほどお見せした少し前、10章17節には、誇るものは主を誇りなさいとあります。そのように私たちは主を、キリストを誇りとするのです。それがキリスト者、クリスチャンという名で呼ばれる私たちの在り方なのです。キリストには変えられませんという聖歌があります。その歌詞はこのような内容です。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみを去れ、世の誉れよ行け、キリストには変えられません。世の何者もキリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉もこの心を引きません。世の楽しみを去れ、世の誉れよ行け、キリストには変えられません。世の何者もキリストには変えられません。いかに美しいものもこのお方で心の満たされてある今は、世の楽しみを去れ、世の誉れよ行け、キリストには変えられません。世の何者も。富も宝も有名な人になることも、人の褒める言葉も、世の誉れも私たちの誇りとはなり得ないのです。この世のどんなものもキリストには変えられないのです。キリストこそが私たちの誇りなのです。キリストのうちに私たちの命があり、私たちのすべてがあるのです。パウロはこう告白しています。10節、私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。アカイア地方で私のこの誇りが封じられることはありません。私たちの誇りを封じようとするサタンの攻撃があります。しかし私たちのうちに今も生きておられるキリストは真実なお方、また死と悪魔に勝利されたお方であって、 その誇りが私たちのうちから奪われそうになっても、それを取り戻してくださるのです。私たちの誇りは今確かなものとなっているでしょうか。その誇りは揺らいでいないでしょうか。奪われそうになっていないでしょうか。今共にこのキリストには変えられませんという賛美を歌いつつ、この歌詞を、この言葉を私たちの信仰の告白とし、その私たちに与えられている誇りを主に取り戻していただきたい、もっと確かなものとさせていただきたい、私たちの内側を確信と喜びで満たしていただきたいと心から願うのです。では賛美チームに賛美を導いていただき、その後ともに主に祈っていきたいと思います。
紹介されましたけれども、この聖歌521番キリストには変えられません、ともに賛美を捧げてメッセージに応答していきたいと思います。どうぞお立ちいただける方はご一緒にお立ちいただいて、この賛美を捧げた後、このメッセージの応答のために祈りを捧げていきたいと思います。ご一緒に賛美を捧げましょう。
りします。イエス様、あなただけが私たちの誇りです。イエス様、あなた以外に私たちの誇りとなるものは何もありません。あなたが罪の中にあった、あなたに背いて歩んでいた私たちを愛し憐れみ、ご自身のその命をもって私たちをその罪の中から救い出し、私たちを神の子供としてくださったことを覚え、心から感謝いたします。ますます私たちが主よ、あなたを誇りとし、あなたを喜びとし、神様、その救いの確信の中を歩んでいくことができるように助け導いてください。主よ、私たちのこの肉はすぐに自分のさまざまなものを誇ろうとします。どうかそのような時、あなたが私たちを清めてくださいますように、その思いを砕き取り去ってくださいますようにお願いします。また悪しき者が私たちのこの誇りを、確信を、喜びをいつも奪おうとしています。どうか主よ、あなたが守ってくださり、それを取り戻してくださり、さらに確かなものとし、揺るがないものとしてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まるこの新しい週も、私たちは出ていきます。さまざまな試み、困難の中に遭います。でもイエス様、あなたが私の誇りですと、そのように告白し、喜びと感謝と平安と希望にあふれて、そのただ中にあって歩み続けることができますように、どうか私たちを導いてください。イエス様、あなたは今も生きていて、私たちと共にいてくださる主であることを心から感謝します。この誇りを、喜びを、確信を奪うものは何一つありません。イエス様、あなたが守っていてくださるからです。主を心から感謝します。そしてこの主にあるキリストのこの誇りを持つ方々をさらに増し加えてくださいますようにお願いします。そのために主よ、私たちをあのパウロのように本当に身を低くして、身を捧げて、あなたの御声をしっかりと聞きながら、あなたの御心を探り求めながら、自分にできること、自分がなすべきことを忠実に、熱心に、死に至るまで行うものとさせてください。主、何よりもあなたはそのことを願っておられ、そのようなお一人お一人を祝福し、尊く用いてくださいますから、心から感謝します。今日の御言葉を心から感謝し、今日私たちがこの御言葉によって新たにされ、目が開かれ変えられたことを感謝して、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。